ークの
V トークラジオ。
つい先日面白い話を耳にしたので今日お話をさせていただくんですけどもね、夢についての科学的な研究が始まったのは意外と最近、1950年代だったそうです。当初夢を見るのは眠りの浅いレム睡眠の時っていうのが言われていたんですけども、まあそういうふうに私たちも思いますよね。ところが今研究がどんどん進んで、なんと深い眠りのあのノンレム睡眠の時にも見ていることが分かったそうです。ということはずっと夢見てるっていうようなことですよね、寝てる間。でもそんなにね、夢長い間見てますかね。このレム睡眠とノンレム睡眠が入れ替わる時で夢の内容は変わってるっていうんですけど、そんなに夢って何回も見ますか？まあ確かに話のね、辻褄合わない夢を見るなっていうのはよくあることですけど、まあそんな辻褄の合わない夢を多く見た方がこうレム睡眠とノンレム睡眠のサイクルがうまくいってるっていうことだそうですよ。基本的に夢を覚えてるっていうことは目覚める直前のレム睡眠の時に見た夢だけっていうことです。ですから他の夢っていうのは忘れてしまうのがしょうがないんでしょう。逆に何度も目が覚めてしまうっていうのはその分夢の記憶が多い、睡眠の状態があんまり良くないんですね。まあ私も何回も夢を見たけど忘れちゃったよっていうのが多いんですけど、それってよく寝てる、すなわちいつまでもお子ちゃまっていうことかな。この番組はホンダハンター株 CT125 に乗ってとことことことこ下道ツーリングな私黒グアグがライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味あるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて210回のお話は2021年と2022年のお話。はい、いよいよ2022年の放送をスタートさせていただきます。毎年ねこの時期はお休みをいただいております。期末テスト対策のお勉強でね、身も心もボロボロという感じです。まして今年はそれに加えてですね、内田式クレペリン検査って余計にエネルギーを使う年なんです。なんせこのクレペリン検査だけで疲労困憊になってしまうんですね。ちなみにこの内田クレペリン検査って何よっていう方がいらっしゃるといけないのでちょっとお話をさせていただくんですが、これね日本で開発された心理検査の中では最も長く使われている検査だそうです。90年近くにわたって産業や教育そして医療の現場で使われ続けている、長く広い分野で使われているということは人の心理の普遍的な部分を判定できる検査だということでございます。今でも年間70万人ですって、70万人の人がこの検査を受験しているそうですよ。じゃあ何をっていうとですね、要はですね、まあ簡単に今カレンダーをパッと見てください。3、4、5、6、7、8ってまあね並んでるでしょう。それを3と4を足して7、4と5を足して9、6と5を足すと11なんだけど、そうすると1なんですね。6と7を足すと13なんで3って書くんですけども、それをずっとですね、延々と数字がランダムに並んでるのをやっていくんですけども、それでね、まあ要するにこの私の性格ね、面接とか質問だけではわからない作業ということでね、こうわかるらしいんですね、本当のところが。うん、でもねこれよくわかんないんですけど心理検査の中でも作業検査法って言われるそうなんですね。1分ごとに行を変えながらこう足し算をやっていくんですけども、その足し算のね作業の量、間違い、あと1分ごとにこう1列ずつやっていくもんですから、例えば前の行はいっぱいできた、次の行は全然できなかったなんていうと、性格行動面の特徴、仕事や作業する時のねこう発揮されるこう持ち味や癖がねなんか分かっちゃって、働きぶりが全部あからさまに分かってしまうみたいなんですけども、まあ私の場合これどうしようもなくですね、仕事の関係でやらさざるを得ないんですけども、 まあ、あんまり良くないとね、短所っていうところではこう軽はずみだ、先走りだ、気づかれだ、なんか、まあ、あんまそのままだな。長所っていうところでは気軽、素直、慣れが早い、これも同じだな。ねえ、これ発動性っていうところだそうです。で、可変性、可能性の可に、変化の変に性ね、これ可変性ではですね、これ大きいと柔軟、起点が効く、勝ち気である、これが長所だ。短所では動揺しがち、ムラッケ、感情的、なんか全部当てはまってんぞ。不足っていう点では長所は地道、安定、粘り強い。短所は融通に乏しい、くどい、起点が効かない。あ、これでは合ってるね。これ不足してるわ、だからいいんだね。もうこれほんと疲れるんですよ。1分間ねずっとこれ数字足してねやっていくんですけどもね、まあして非番だと寝ちゃったりねするもんですから、とても今年もですね、実を言いますと集中できませんでした。年のせいでしょうかね。前はこの一桁1列ぐらい、100、ほんと何個あるんだろうな、100くらいあるのかな、あれが全部入った、全部答えられたりね、できたんですけど、ほんと最近は全然ですよ。本当に弱ったもんです。まあこれも見る人が見れば、あ、こいつ危ねえなーなんていうのがあるんでしょう。会社に入ってうん十年、過去3回ほど再試験をやっている私が言うのですから間違いはないんですが、まあそんなね、レペリン検査もやってということで、あと7回なんですよ、この期末テストも。で、本当はね、あと3回だったんですけど、延長されてしまいましてね、あと7回やんなきゃいけないんで。ということは、3年に1回このクレペリンがあるんで、あと2回はやんなきゃいけないのかと思うと、ちょっと気が重いですけども。まあ、そんな感じでね、2回にわたりまして、新年のね、放送をお休みさせていただきましたけども、この26日からまたスタートさせていただきます。ぜひ今年もね、Vトークラジオよろしくお願いしたいと思います。で、今回は2021年の振り返りと2022年について少しお話をさせていただきたいと思いますので、ぜひお付き合いしていただければと思います。ではまず2021年の頃、キャンパーグについてちょっと考えてみたいと思うんですが、2021年のキャンプ泊ね、去年はどうだったかな、つい今年って言っちゃいますね、去年はどうだったかなって考えますと、2月28日の新都キャンプ場にブイストで出かけてから、12月のスーギーさんとのキャンプまでで、あ、まあ12月のそのスーギーさんのキャンプは次回のですから、210回、次回の211回の方でお話をさせていただきたいと思っておりますが、まだ絶賛、原稿作成中でございます。弱ったものですね。はい、このうち、まあ話を元に戻しましょう。で、11回泊まったうちですね、ふもとっぱらがなんと3回、あと久保キャンプ場、新郎キャンプ場、あとこの間行きました大原のね、大原上布施キャンプ場が2回ということでございます。すなわちこれだけで9泊、残りが、あと残りの2泊はどこ、森の牧場と城南島海浜キャンプ場か。お、待てよ、そうするとあと富士の原っぱもあるっていうことだから、あ、12泊、12回ですね、12回の泊まりだったんだ、大変失礼いたします、12回ですね、の2月のね終わりから12月まででということで12泊、ほぼ毎月に1回キャンプ行ってたんですね。すごいですね。まあ決して家に不満があるわけではないのですが、なぜこんなになって、毎月1回行ってるのが不思議ですが、あの初めてねキャンプに行った私に過去に戻って言ってやりたいですね。お前この後キャンプにはまるよって。本当にあの時はね、もう二度とやるかというような気だったんですけども、どうしちゃったんでしょうという感じでございます。キャンプ大好きおじさんになっておりますが、そんな中で、どうなんでしょう、ふもとっぱらと久保は別格としてメインのキャンプ場でそろそろ決めないといけないかななんていうふうに思っております。進路がいいですかね、進路キャンプ場マルエツが近くっつうのはこれ魅力ですよね。でもマルエツいまいち品ぞろりがねと問題なんですが、まあ星空も綺麗ですし、我が家から1時間半から2時間あれば着くっていうのがあります。そうそう、 餃子の満州、よく私お話をしておりますが、3割うまい餃子の満州、私の大好きな餃子屋さんなんですが、神奈川県にですね初出店したんですよ。それがこの新戸キャンプ場エグ4の橋本という駅なんですが、その近くのようなんです。新戸キャンプ場からは約30分ちょっとで到着しようということでございますんでね、昼ご飯を食べてから行くか、それとも餃子並びにいろいろなものをテイクアウトして持っていくかね。お昼が満州で、夜が食べて、また次の日でとんかつ赤切り、どれだけ太って帰ってくるのかっていうような気がいたしますが、嬉しい限りですけどね、これもそう考えると新宿キャンプ場がメインになるんでしょうか。城南島海浜公園キャンプ場、いいんですよここね、リーズナブルな価格でね。ただ焚き火が20時でしょう、やっぱり短いですよね、季節選んじゃいますし。あとね、ほら小池百合子知事が何かっつうとダメだダメだっつう中心しちゃうでしょ。この間のパンダだってあれふざけてますよね、他の施設はダメっつっときながらね、パンダは予約したから見なさいなんてね、何も考えてんだろうっていうような気がいたしますけども。まあ城南島海浜公園キャンプ場ね、ご飯はもう申し分ないわけですよ。とんかつかずきさんね、あそこでとんかつ食べて帰りに大田市場行って魚食えばいいんですから、昼飯と朝ごはんはもう大丈夫じゃないですか。でその他ね、晩飯をなんとかすればいいだけでしょ。変な話ですけどもね、夜は冷凍麺でもいいわけですから、そういうことを考えるといいんですけどもね。あそこもオミクロンがなんとかならないとまた回復しないんでしょうね、そういう考えるとちょっと辛いところでございます。大原上布施、キャンプ場、こちらはね言うことなしなんですよ。スーパーガッツっていうところで、スーパーガッツじゃないか、スーパーガッツか、ここはですね予想以上に安いんですけども、あ、今話しちゃうとこれがいけないんですけどもね。ただ4時間近くかかるっていうことを考えるとね、もうちょっと近ければ助かるんですけども。でさっき言いましたけどもね、その他に1回ずつこう森の牧場っていうキャンプ場、ここはね傾斜地なんですよね。この傾斜地問題がなければいいんですけども、なんせあとはラジオさえ潮吹かっていう静かなキャンプ場なんでね、ここもいいんですよ。ただ月曜日や定休日なのが問題ですよね。まあこの辺どういうことになりますかっていうような気がいたしますけども、まあそんなことで、やっぱりそうするとあれかな、私のメインは久保とふもとっぱらと新宿キャンプ場になっちゃうんですかね。まあそれが一番気楽っていうと気楽かもしれませんが、東京都民なのから奥多摩行けばいいのにね、奥多摩、あそうか、奥多摩も行ってないんで、奥多摩もそろそろ開拓するか、すみませんね。さてそんな2021年のキャンプ事情、先ほどはキャンプ地でしたけども、この年に新しく買いましたのは、ホールアースのドームテント、1つ目、2つ目、フューチャーフォックスのコット、3つ目、フューチャーフォックスのファイヤーアタッチメント、4つ目、これまたフューチャーフォックスの遮熱板、あの岩谷のね、ガスバーナーの遮熱板です。で5つ目がスームルームのキャンプテーブルで、6つ目がロゴスのピラミッドグリルコンパクトということでございますね。その他ガソリン屋さんからいただいた焚き火のあの副遮熱板、こういうところでございますが、まずはホールアースのドームテントでございますが、デザインがパクリだとかいろいろ言われておりますが、コールマンでもそっくりなのがあってこの間びっくりしましたけどもね、まあ、サンドベージュという色でございまして、白というか灰色というか、キャンプ場にはない色なんでね、迷うこともなく大変助かっております。全室が広くてとってもいいんですね、キャノピーポールで前を開けてしまえば視界も開けておりますのでね、ゆったりできます。ただですね、停止素材じゃないんで、焚き火ができないというのが問題なんですけども、中はね、ベッドルームの方は 270×270 って、いうことで広くて助かっております。まあ、イコちゃんと2人で使ってるんでね、余計に広いわけで本当に助かっておりますね。組み立てるのにも最近は慣れたもんで、あっという間にできるようになりましてね、ただ畳むのが大変っていうのはありますけども、まあ、車で行くんでね、ごちゃごちゃ入れちゃえば大丈夫なんですよ。まあ、そんな広いテントの中で使っているのが、イコちゃんが使っているフューチャーフォックスのコットですね。 コット、彼女がコットで寝て私は床に、マットを敷いて寝ておりますが、フューチャーフォックスのコット、ちょっと解体の時にコツがいる、まあ、コットは全体的に、ね、解体の時にコツがいりますけども、初めの頃はこうポールで指を挟んじゃいましてね、青くなっちゃいましたけども、今のところは順調になっておりますけどね、私と違って彼女軽いんで負担も少ないでしょうが、隣で寝返るって言ってもミシミシ音がしませんでした。やっぱりこの辺フューチャーフォックス南信州国産ですっていうことを歌ってるだけあっていいのかもしれませんね。これは正解でした。ただ収納サイズがでかいんでね、バイクキャンプには向かないんですよね。あと私の持っているテントだと DOD のワンポールの時しか使えないっていうのもちょっと辛いもんですから、私コットは買っておりませんっていう感じかな。あと続いてはフューチャーフォックスのファイヤーアタッチメント、これはねつい先日の城南島でのキャンプ場でデビューしまして、本格的な寒さの中ではっていうお話は次回にお話をできるんですが、これもねなかなか良かったですね。次の日の朝焚き火しないで済むということを考えれば、まあそうやって考えると、まあでも CB から何本あっても足んねえなというような気がしてきちゃうんですが、続いてがフューチャーフォックスの遮熱板、これ岩谷のジュニアガスバーナー用のやつですね。これ BS のキャンプ番組の中でやってたんで、それを見て高い値段で買ってしまったっていうのが笑い話だったんですが、今まで料理をした後出来上がった鍋などね、鹿番長のローテーブルに置いておりましたけども、この遮熱板があるおかげでこれがテーブル代わりになるんですね。ですから最近はローテーブル使わなくなってしまいました。言われましたねまあ朝のコーヒー、コーンスープ、そういう時ね、お湯を沸かす前に遮熱板のところにこうセットしておけばね、カップごと置いておけますんで非常に助かっております。でまして、さっきのファイヤーアタッチメント、これがね天井でお湯が沸かせるもんですから非常に便利でございますね。これ、大変おすすめでございますね。ちなみに岩谷だけじゃなくて外のレギュレーターでしたっけ、あちら用もありますのでね、もしよろしければと思いますね。ぜひ使ってみてください。であと5つ目、スームルームのキャンプテーブル。スームルームって言いましたけど、これ M 読まないでスールームなのか、ちょっと読み方がいまいち分かりませんが、こちらはハイテーブルになります。先ほど言いました鹿番長のローテーブルと天板が布製のハイテーブル、 DOD じゃないけどね、そういうのをちょっと使っておりましたけども、やっぱりこうローテーブル使いづらいなということでハイテーブルを買おうということになったんですが、ここでねやってしまったんですよ。まあ本当よくやりますね、寸法をよく確認してませんから、発注して手元に来てびっくり高さが違うじゃんということになっちゃいましたね。ただいまこのハイテーブルとこのスールームのやつで8センチの高低差が生まれております。この8センチ意外とね痛いですねまあこれのよく確認しないといけませんね。はい、でもまあこれ板がね布製じゃなくてステンレス、まあ、ステンレスに化粧板がついてるやつなんですけども、これ今その点では厚いもの重たいものは乗せるんでね非常に役に立っております。で、6つ目に買いましたロゴスのピラミッドグリルコンパクト、ね、ただいま評価大失敗という評価をしております。まあ値段が値段だったんでいいんですけどもね、ちょっとお考えが甘かったかなと思います。悩みに悩んだんですよ、あの時ロゴスで使うかな、でもなとかね、タカさんが焼いてた肉うまかったしな、俺もやりたいな、あ焼き鳥もできるよなとかね、炭持っていけばいいんだろうロゴスのとかね、そうすればなんと思って、あこれいいな俺と思ってね、ショーズの B ロックンですか、あれと比べてね考えたんですよ。あと V 字のやつ、キャプテンスタックの V 字のやつとかね、いろいろやったんですけどね、なんせね着火がうまくいかないんでね、そこは問題なんですけども、あと豆炭をちょっと買い足しました。豆炭使わないでって書いてあったのは後から気づいたんでどうしようかなって気がしてるんですけども、そのうち、ソロキャンプに持っていきたいと思っておりますが、果たしてこれ何回使うか疑問ですね。はい、さっきも言いましたけど焼肉焼き鳥ね、 それを考えると岩谷でやった方が早そうだしねっていうような気がいたします。焚き火台でやってもできるじゃんということで、なんせほら2箇所で焚き火することになっちゃいますからね。それでちょっと問題になっております。今のところ大失敗のロゴスピラミッドグリルコンパクト、活躍の場ができるのか、これも一つ楽しみですね。あとはガソリン屋さんからいただきました副車熱板ね、金属の板ですけども、実はふもとっぱらでデビューさせたんですけども、当日はね大変な強風で早々に焚き火を中止せざるを得ない状況でございまして、ありがたみはあまり感じませんでしたけども、こちらもね、次回の大原上伏キャンプ場のお話の中でじっくり話したいと思います。まあそのような感じで、まあ買ったものを6つでもらったものを含めて7つ、この中で大体成功してんだけど、ピラミッドグリルコンパクトだけが失敗でしょうか。少しこの辺研究しましょう。2021年の振り返り、まあ2021年はねいろいろなことが今思うとありました。1月はね、ショーン君が具合悪くなりだしましてね、酸素質があったりということでちょっとこの辺で頭がいっぱいでしたけども、2月に千葉のね、豊島屋弁当が営業する駅前の旅館に行って、千葉のツーリングをやってきましたね。今思うとあそこ2食で5250円だっけ、せんべい布団でねマットレスもないようなところですけども、まあ非常に今思えば良かったかなというような気がしますね。また行けたらなというような気がします。で、3月は新戸キャンプ場と萌の牧場に行ったということです。B ちゃんとね、もう今転勤しちゃった B ちゃんと行ったんですけども、そんな B ちゃんもそういえば免許どうなったんだろうな、全然連絡が来ないんですよね。電話かけるたび今度試験ですって言ってるんですけども、そんなに卒業試験忙しいんでしょうかね。まあいろいろありますけども、あと4月久保キャンプ場で桜の花の下でキャンプしましたね。あそこでちょっとお知り合いだった方、クロスカムのあっていう方がいらっしゃいまして、ちょっとお知り合いになりましたけども、また4月ね桜の花の下久保キャンプ場行きたいですね。今年も行くようにしましょうかね。あとこの4月実は私初めて2度目か人生2度目下北沢のライブ会場に行ったということでございますけど、今思えばねよくコロナの中行けたなというような気がしておりますが、行っといてよかったなというような気がします。5月はタカさんと千葉にキャンプ行きましたね。九州ツーリングの方はしおんちゃんがちょっと具合悪くなっちゃったんで、延期しましたし、母もね一番最初の帰得ということで、中止しましたけど、今思えば、中止しといて正解だったのかなというような気がします。絶版上松ね、八丈寺の絶版上松行って、美魔女のね Z400FX にすっかりやられましたね。欲しくなっちゃったねやっぱ FX いいわ。そういえば Z650 が出るんですね。 Z650RS ねえ、どんなもんなんでしょうか忍者系のエンジンでしょ。まあねいいですよね。どっちかっていうとでも Z400 で出しませんかね川崎さんって感じですけども、やっぱり650なんですかね。売れる台数ってことを考えるとね、日本国内だけじゃないですからね。650ならば400にしちゃうと日本国内だけになっちゃいますんでね、でもなんとかその辺お願いしますよって気がしますけども、6月はちょっとしおんくんがね虹の橋を渡ってしまいました。ブイストも手放してしまいましたね。放送の方もお休みさせていただきました。7月はイコちゃんがふもとっぱらデビューしましたね。これは今思えばよく来てくれるようになったなっていうような気がいたしますけども、まあこの後ね、ふもとっぱらにも行くようになりましたけども、随分気に入っていただいているようなんでいいんですけども。あと、下旬に母がね、しおんくんのところへ虹の橋を渡って、二人で今頃散歩してるんでしょう。で、8月、母がお世話になりましたね。医療の方にお返しとして、今、献血をこの8月から始めましたね。順調に今進んでおります。 まあなかなか冬っていうのは献血の件数が減るそうで血が足りないなんていうのが来ましてね、この間もメールでね 400ml の献血をお願いしますって出たんですけども、私成分献血を3週間に1回ぐらいの割合でやってるもんですから、あれ 400ml やっちゃうとねダメなんですよね、1ヶ月ぐらいできなくなっちゃうんですよ。なんでそんなことを考えてちょっとお断りしてるんです。ぜひね、この放送機器の中の方で興味がある方、ぜひ今冬はね血液足りないそうでございますので、もしよろしければ献血の方行ってあげていただければと思います。あと8月はイコちゃんが久保にデビューですね、久保キャンプ場デビューしました。どうだったんでしょうか。ザキ姉さんにすっかりお世話になりましたけどもね、いいキャンプをさせていただきました。あと真夏の大冒険ということで千葉へ行ってきましたね。ハンターカブでどんなもんだろうと思ってね、まあ行ったら思った以上に行けたっていうことですっかり自信になりました。おにぎり美味しかったなタコ町で。もそしたらあそこの町長がなんかね選挙でやらかしたんですよね。ニュース見てびっくりしましたけれどもなんだよっていうような感じがいたしました。9月タカさんと雨のキャンプね、行きました。久しぶりの雨のキャンプでした。でも意外と楽しかったですね。あと群馬の方行きましたね。ケラシ峠、ケラシ峠2022行きたいですね。あと10月ハンターカブキャンプミーティングということでね、ハンターカブのミーティングに行ってきました。富士ミルクランドの近くまで行ってきましたけど、やぶっかり悩まされましたけど、いまだになんか跡が残ってますね。11月はしおんくんのマスコットができまして、一緒にツーリングを始めることといたしました。城南島のね、リベンジキャンプをできましたんで、よかったかなと思います。ただ残念なことに千葉のイレブンオートというキャンプ場があったんですけども、そこへ行こうと思ったら2回とも雨でキャンセルという悲しいことになってしまいました。で12月はまあ、こっちのね奥さんのお父さんも虹の橋を渡ってしまいまして、しおんくんに会いに行ってしまいました。大変だったんですね。あとスーギーさんとキャンプに行きました。この話は何回も言ってますが、次回ねお話します。思ったより寒くなかったですね。こうやって見ると本当激動だったですね2021年。しおんくんも入れちゃうと3度お骨を扱うことになってしまいました。職場の新年会の方欠席したんですけどね、まあ他人から見れば犬っころ、ね、母親と一緒に住んでたわけではないでしょ、せがれの家のことも一緒にするのだらしないねなんていうような気だったかもしれませんけども、実を言いますとねまだ立ち直ってないんですよ。まあそんなところからね、心からおめでとうとは言えないし、新年会といってもねお酒飲めないんですよね。ちょっとね今お酒飲むとマイナス方向に走っちゃうんでね、そんな状況です。いつになったら立ち直るんでしょう。そろそろ立ち直んないとねいけませんけども、まあごめんなさいね、ぼやいちゃってね。はい、2022年のあんなことこんなことをちょっとお話ししたいと思いますが、実はですね2022年、正直3月の下旬までしか分かってないんです。1回目の卒業がございまして、転勤するかもしれません。もう今の職場だって5年何ヶ月、もうすぐ6年目に入ってるのも、まあそんなような状況でございますし、給料もどれだけ下がるのか想像つきません。まあ 5% から10% の中だろうということですので、月5万ぐらいでしょうかね、下がるんでしょうね本給の方でというような状況ですんでね、まあ2月に Facebook の方のハンターカブキャンプミーティングに参加します。あとタカキャンプ祭りがやりますね。3月にはソロキャンプとイコちゃんを連れて大原か店へ行く予定です。でその他茨城にいたいし、神奈川も2回、埼玉が1回ぐらいいいキャンプ行きたいな。あとけなし峠も入れないといけません。ね、そうやって考えますとどうなんでしょう、結構忙しいですね。あと糖質万歳キャンプですよ、糖質万歳キャンプ、こちらもそろそろ開催しないといけませんね。実はお小遣いの方に今度余裕がなくなってしまいましたんで、今まで出しておりましたお土産がなくなってしまいそうな状況でございます。ちょっとこの辺勘弁していただきたいと思います。あと開催場所もですね、そろそろね、ももさんいつもご足労をかけてるんで、ちょっと今回はももさん救済というと変ですが、ももさん目玉丸さん ね、その他の方の救済&皆さんバイク走りたいでしょうということでね、ちょっと離れたところでやりたいなというような気もします。渚園がいいですよね。でもハンターカブで渚園っていけるのか。するとクロスビーで行くのかな、うん、あとは横須賀からフェリーで九州ツーリング行きたいですね。ガソリン屋さんがすでに宣伝をつけて行っていただきました、あれを見るとどうも私も行けそうなというような気がしております。これもまあ転勤しないことは第一条件なんですけどね。非番の夜に出て高級の夜に北九州に到着。年休1日目と年休2日目をフルに走って、年休2日目の夜フェリーに乗れば高級の日の21時に横須賀。横須賀から3時間かかりませんので0時前に戻ってこれますんでね。フェリーの中でゆっくりしていければ少々寝る時間は短いですけど次の日の仕事も大丈夫でしょう。ということを考えるとこれ九州行きたいなぁ。どうだろうねえ、横須賀からでね。でもこれってもしかしたら北海道ツーリングにも行けるんじゃないかと今ふと思いました。非番の夜に出て大洗を出て高級のお昼に苫小牧着くんですよね。ですからそれで苫小牧からどっかまで行って苫小牧から帯広ぐらい行けるのかな。でも高速使わなきゃいけないか。帯広ぐらいまで行ければね。で、年休1日目と2日目をフルに走って2日目の夕方フェリーに乗れば高級の日の14時頃大洗に到着。4時間かかっても6時に、帰ってこれる。お、そうすると九州より、北海道の方が時間が取れる。あー、でも北海道はね行き先が広いか。ハッターじゃ厳しいかな。やっぱり大きいやつ必要ですかね。ちょっとだけ考えてみましょうかね。あとバップテント欲しいかなと思っております。贅沢なら分かっております。テント3張りあるんだもん。でもね実は冬用がないんですよ。ムーンライトが1型でなければもうちょっと広くてよかったんですけど1型で狭いんでね、広いテント味わっちゃうとあの狭さだとって感じでしょ。で DOD のワンポールはスカートがないからこう冷気が下から入り込んじゃう。そうするとツーリングドーム ST になっちゃう。 ST ばっかり使っちゃうっていうことになっちゃうんでね、設置しやすくていいんですけども、ワンポールがね黒じゃなければ他のシーズンも使えたのにね。夏に黒ってわけいかないから春と秋だけじゃないですか。そんなことから考えて DOD がねあんまり使ってないもんですから、そうすると冬用にバップテント買うと4つになっちゃってね。その他家用で5つ、ちょっとありすぎですもんね。メルカリで売っちゃう、ね、あれもどうなるもんでしょうかね。まあいまいちよく分かってないんですけど。あとタナックスさんのツアーシェルケースでしたっけ。ハンターカブがアップマフラーなんで左側だけっていうあれね、積載増やしたいので、いいな、つけたいな。2万いくらでしたっけ、言われましたね。実際ね積載の方は足りてるんで、必要はないような気がするんで、ね、半分は格好見栄のため、半分は欲しい欲しい病かもしれませんけどもね。そんな感じでございましょうか。まあ2022年ね、まあとりあえず3月までは皆さんと特にね、どっか行けるということはありませんけども、4月5月6月ね、なれば少しいい仕事の方も落ち着くと思いますし、またまた8月9月10月になれば、てんてんてんてんてんかな。ねえ、どうなるか分かりませんけども、もが開けたら大きいの買っちゃおうかっていうような気がしておりますけどもね、ローン組めるのかっていう疑問もありますけども、そんな感じでございますんで、2022年ね、後半はぜひ皆さんとね、どっかツーリングも行きたいなと思っておりますのでね、これからもよろしくお願いしたいと思います。さて2022年初の放送第210回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の放送の写真はないか、今のまんまだとまずいな、なんとか考えましょう。 V トークラジオのブログ http://vtalk650.cサーネットの方にアップしておきますので、こちらもご覧ください。 ください。メールお待ちしております。2022年こんなことやってよのメールでも結構でございますし、こんなことたまには喋りなさいのーメールでも結構でございます。お題でもねお待ちしておりますので、よろしくお願いします。メールのアドレス vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ青字 V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。 iTunes レビューもよろしかったら書いていただけると幸いです。では今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。2022年ね、明るい年になりますよ。マスクが外れる年になりますよ。お祈りいたして、またぜひね皆さんが無事故で健康で過ごせるようお祈りし、今年も一つバイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオよろしくお願いいたします。ではこれにて終了です。